ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学、泉はじめ教授に解説していただきます。6月20日、最近の朝鮮半島情勢に関する中国の専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
6月14日から19日まで、北京に参りまして、中国の専門家の方たちといろいろ議論をしてまいりました。最近の朝鮮半島情勢についての中国側の見方というものがある程度理解できたかと思いますが、まず第一に、私は今回印象深かったことは、中国が現在の大きな構図というものを、日米韓が一方に、日本、アメリカ、韓国と、それと北朝鮮という、そういう一種の対立の構図という形で見ているということであります。確かに日米韓の協調というのが、今非常に、強固なものであり、うまく進んでいると。日米同盟、米韓同盟、あるいは日本と韓国の間の友好関係というのを基礎にした日米韓三国の協調協力体制というものが一方にあり、そして他方に北朝鮮がいて、その双方の間での緊張がずっと続いているというのが基本的な構図だという、そういう見方であろうかと感じました。ここで面白いのは、中国は北朝鮮を支持している部分が随分ありますけれども、この日米韓に対して北朝鮮と中国で対抗対立するという、そういう構図ではないと。中国の位置づけというのは、むしろ日米韓と北朝鮮の間の、いわば仲介役をしてですね、緊張というものが今後も生じないように、平和な安定した構造を作る、そのための位置づけが、自分たちの中国の位置づけだということであろうかと思いますが、いずれにせよ今緊張関係というのが継続している中で、なかなか情勢が好転はしていない。特に南北関係も前進をしていないということであります。6月1日に北朝鮮の国防委員会代弁人の、回答というものが出ましたが、そこで、5月に行われた南北間の秘密接触の内容をいわば暴露いたしまして、 イ・ミョンバク政権との対話はしないということを、まあ、北朝鮮が明らかにしたわけでありますが、まあ、そういう動きを見ていても、まあ、当面南北対話というものが、まあ、うまく進んでいくかどうかはわからないと、まあ、そのように中国側を見ていると思います。まあ、しかし中国側の人たちの考え方からしますと、まあ、現在南北対話は途絶えてしまうということですが、しかしそれがずっと続くということではなくて、まあ、いずれまた機会をが生じてですね、南北対話が始まる可能性も十分にあると、まあ、そのように見ていたかと思います。まあ、特にその北朝鮮の姿勢を見る場合に、いろいろ実用的な措置といいますか、実際的な措置が今年に入って取られてきているということを中国は関心を持って見ているようであります。まあ、例えば北朝鮮は今年に入って韓国との対話というものを確かに追求するようになりました。あるいは対米に関してももちろん一貫して対話交渉を望んでいると。で、特に中国側からすると重要だと言えるのは、3月から4月にかけて米韓の合同軍事演習が行われました。しかしこの米韓の合同軍事演習にもちろん北朝鮮は反発をしておりますが、それに対して何らかの軍事的な対応措置を取ったわけではない。まあ、我々の目からしますと挑発行為をその米韓軍事合同演習というものを口実に、北朝鮮が挑発行動を取らなかったということでありますが、まあ、そこの点について中国は、まあ、高く評価しているということになろうかと思います。まあ、さらに経済面でも北朝鮮は、まあ、人民生活の向上なり、あるいは、新たなファン・グンピョンの経済区を作るとかですね、まあ、いろいろ動きがあることを、まあ、中国は肯定的に評価している。5月に、行われました金正日国防委員長の訪中というものについても、まあ、この地域北東アジアの緊張は高めないということで、中国北朝鮮の間にはちゃんとまた合意ができたということから、まあ、そういう姿勢も肯定的に評価されるということであったかと思います。まあ、いずれにせよ南北対話、いずれか遠い将来に至るまでにまた解決する対話が始まるということになるかもしれませんが、当面はその可能性が薄い状況下では、まあ、中国側から見ますと、まず6者会合を開催して、まあ、6者会合のその枠内で、その後にまた南北対話、南北間の和解という機会が作られてもいいんではないかと、まあ、そういう見方をしている人たちも結構おりました。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、田中稔さんの事案についてご説明します。田中稔さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。田中さんは拉致される直前は神戸市内の飲食店に勤めていました。1978年6月、北朝鮮からの指示を受けたその店の主人である在日朝鮮人に言葉巧みに誘われ、海外に連れ出された後消息不明になりました。北朝鮮に送り込まれたと考えられています。当時28歳でした。日本政府は2002年に行われた日朝国交正常化交渉第12回本会談および2004年の日朝実務者協議において、 北朝鮮側に情報提供を求めました。これに対し北朝鮮側は、田中さんが北朝鮮に入った事実は確認できなかったと回答しました。日本政府は関係者から事情を聴取し、関係各機関との情報交換など必要な捜査調査を行った結果、2005年4月、田中さんを北朝鮮による拉致被害者に認定しました。日本政府は田中さんを拉致被害者と認定した後も、北朝鮮側に対し、田中さんの即時帰国と事案に対する真相究明を求めてきていますが、これまでに北朝鮮側からの回答はありません。田中さんが暮らしていた兵庫県神戸市では、支援者の方々が中心となって、田中さんの早期帰国の実現に向けた活動が続けられています。日本政府は、田中稔さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、田中稔さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、田口八重子さんのお兄さん、飯塚茂雄さんからのメッセージです。このメッセージは、昨年10月に収録したものです。1978年6月頃、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し、22歳だった田口八重子さんは拉致されました。それではお聞きください。
私は飯塚茂雄、その妹、当時は田口八重子。ぜひこの放送を聞いてください。また、この放送を聞いてる、くれている他の人たちが、もしおられれば、ぜひ、田口八重子の耳に入る情報を与えてください。で、私たち兄弟は、今、残った兄弟6人いますけれども、あなたの救出に対して、毎日毎日思いを込めながら救出活動に専念しております。お前が残してきたちっちゃな赤ん坊、赤ちゃん、当時1歳の光一郎、それから2歳半の綾、これが今もうすでにお前がいなくなってからですから、もう30数年、光一郎が33歳になる頃です。二人とも、我々兄弟が面倒を見、それなりに大きく育ち、今は立派な大人になって、生活してますよ。で、あやは先日、結婚して子供が生まれ、言ってみれば、八重子がおばあちゃんになった。そういう事実もあります。で、光一郎はまだ結婚してないんですけど、仕事でかなりな技術を持って、今、その仕事に専念しながら、あなたの救出に向かって、あらゆる活動、各集会での講演などを含めて、日本の国民に訴え、その国民が意識的に政府に力を蓄え、続けていくために、今、そういった世論の盛り上げも一生懸命図っています。政府の体制としても、この問題を専門に考える拉致対策本部というものを作り、 この問題に対してかなりの時間とお金を割いて情報を収集したり、助けるための努力をしたり、あるいは世界の国々と協力をして、特に韓国とも協力して、この拉致の実態あるいは生存の情報、それを集めてます。絶対に諦めないでほしい。日本が助けに来てくれない、もう私は諦めたということは絶対ないように頑張ってほしいといつも思ってます。兄弟たちも同じ気持ちです。まあ何回かこれからこういった放送をしますが、いろんな話を聞いて、日本が頑張って私たちを取り返してくれるんだなという気持ちをぜひ持っていてください。それではまた次の機会にお話をしたい、いきたいと思ってます。それじゃあ元気でね。
田口八重子さん、お聞きいただけましたでしょうか。田口八重子さんのお兄さん、飯塚茂雄さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、狩人のあずさ2号をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300。 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日3回お届けしています。夜10時30分からは、周波数 9950kHz。夜11時30分からは、周波数 9960kHz。夜1時からは、周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組、イルポネ・パラム・日本の風も、毎日3回お届けしています。夜10時からは、周波数9950kHz。夜12時からは、周波数9975kHz。夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。